はい、それでは今日は最後の旧約聖書の書物です。マラキ書でありますけれども、形だけの礼拝という題名で、今日はお話をしたいと思います。時は、この前のですね、書物、ゼカリア書、そしてもう一つ前、ハガイ、同時期に予言をした預言者なんですけれども、このゼカリアとハガイが予言をした約100年後にマラキが予言をしました。その背景のことを思い出してください。エルサレムにユダヤ人が帰還をして神殿を再建させたわけなんですね。それがあのハガイとゼカリアの予言の時です。そしてそれからしばらくの月日が流れていて、歴史的にはおそらくはネヘミヤがペルシアのユダヤ州の総督であった時、紀元前の400年頃だと言われています。その最後の旧約の預言者と、そして最後の新約の預言者と言ったらいいでしょうか。そのイエス様に引き渡しをするバプテスマのヨハネが、悔い改めなさい、天の御国が近づいたと言うまでの間ですね。400年間、神様の言葉がない沈黙の期間に入っていくわけなんです。ハガイ書とゼカリア書では、神殿を再建させていたユダヤ人たちが主からの慰めの幻を受けて、そしてその神殿、その小さな神殿かもしれないけれども、実はメシア、王なるメシア、祭司なるメシアが建ててくださる神殿を、この、表すものとしてですね、大きな霊的な祝福を受けていました。そして彼らはすぐに悔い改めて、そして、この、一生懸命ですね、建築を行っていったわけなんですけれども、情熱というのは、人間、そうですね、長く続かないんですね。再建後にエズラがこのエルサレムを訪れましたね。エズラ記に書いてありますけれども、その時にすでに外国人と結婚をしている祭司たちがいた、イスラエル人たちがいた。そのことによって彼が愕然としている場面を読むことができます。そしてネヘミヤも同じくエルサレムの城壁の再建を終えて、そしてしばらくの間ペルシャの王の元に戻っていました。32年後に再びエルサレムに戻ってきたところ、大変なことが起こっていた。10分の1の捧げ物が滞って、レビ人が自分たちの家に戻っていったとかですね、安息日に商売をしている人がいたとか、外国人の女と結婚をしていたとかですね、そういうことが起こっていた。それがこのマラキ書の背景になります。形としては礼拝を行っていたんですが、実を伴ってない、形だけで心が神様から離れているという状態だったんですね。で、これから読むマラキ書の中で、何回も出てくるこの言い回しの言葉があるんですが、それが、民が言っている言葉、祭司たちが言っている言葉です。どのように、どうしてという言葉なんですね。例えば1章の2節で、どのようにあなたが私たちを愛されたのですかですね、ありますよね。で、他あとには、どのように私たちがあなたの名を蔑みましたか、どのようにして私たちを主に帰ろうかなど、どのようにどのように、神様からあなたはこれをしてないよというふうに言われて、こんな変なことをしてるよって言われて、え、どのように、なんで私たちがそんなことをしているんですか、どのようにですね。そのように、その欠けた部分を指摘されていてもですね、 なんでそこが欠けてるんですかというふうに問うほど、自分の霊的な状態が鈍くなっていたということなんです。で、これ私たちが常日頃から注意していなければならないことで、もうすぐに陥る過ちなんですね。自分は主に仕えていると思いながら、実は心からのものではなく表面的なものになっていくということなんですね。マラキ書最後で、このようにユダヤ人は責められましたけれども、教会も 覚えてますね。黙示録の最後の、黙示録のところで、7つの教会に対してイエス様が、あなた方には非難すべきことがある。あれも教会が始まってから、60年後でしょうかね、にイエス様が言われた言葉だったんですね。早いですよね。もうそれだけしか経ってないのに、その欠けたところがあったわけなんです。ということで、読んでいきたいと思いますが、宣告マラキを通してイスラエルにあった主の言葉、マラキという名前は私の使者という意味があります。後で出てきます。私の使者ですね、メッセンジャーですね。で、続けてみますけれども、私はあなた方を愛していると主は仰せられる。あなた方は言う、どのようにあなたが私たちを愛されたのですかと。エサウはヤコブの兄ではなかったか。主の御告げ、私はヤコブを愛した。私はエサウを憎み、彼の山を荒れ果てた地とし、彼のついだちをアラノのジャッカルのものとした。たとえエドムが私たちを打ち砕かれた、だが廃墟を建て直そうと言っても、万軍の主はこう仰せられる。彼らは建てるが私は打ち壊す。彼らは悪の国と言われ、主の常しえに呪う民と呼ばれる。あなた方の目はこれを見ていよう。主はイスラエルの地境を越えて偉大な方だと。主が語られた叱責の言葉、はじめが、これから出てくるすべての問題に関わっていく根源的な問題なんです。何ですか？これは。自分たちが主から愛されているという確信が薄まったということです。なんで、どのようにあなたが私たちを愛されたのですか？私が以前久しぶりに知り合いの牧師からメールを受け取ったんですけども、その時に温かい言葉が書いてありました。で、その中の一つにですね、君に覚えてもらいたいことがあると。イエス様は君を愛してるよ。まあ、英語で書いてあった、Jesus loves you って書いてあったんですけど。で、私はですね、その時ハッとしたんですね。初めに出てきた言葉、気持ちはですね、何を今更だったんですよね。で、ハッとしたんですよ。分かってるよ。という気持ちが、心をよぎったんですね。それでこのマラキ書を読むと、あ、祭司と同じじゃないか。イエス様に愛されているという単純な言葉に対して何を今更と思うときに、実はですね、主に愛されているという思いが、この世にある諸々の思い煩いによって、かき消されていることがあるんですよ。あるときは生活の忙しさによってですね、その、主に愛されているっていう言葉をですね、いや、分かってます。こう、退けてしまうことがあるかもしれない。あるいは、世の中における楽しみが多くなって、神に愛されていると言われてもですね、なんか実感が湧かないんですよ。もっと目に見える方が楽しくなっている。まあ、いろんな形でですね、この礼拝は守っている、そのクリスチャンとしての活動は行っている、形としては行っているから私はイエス様に愛されているなんていうことはもうよくわかっているというふうに自分で思っているんですけれども、実はこの単純な真理から離れてしまっているということがしばしばあるわけなんです。で、ここで神様が言われた愛しておられるという根拠は、ヤコブを愛したというところにあります。神様が一方的にヤコブを愛され、その憐れみによって、確かに私はあなた方を愛しているんだよと、彼らに示しておられるわけなんです。神の選びということ、私たちはですね、よく、心に刻み込まなければいけません。ロマ人への手紙でもこのヤコブとエサウの違いがですね、書かれていて、神様がこの 行いとは関係なく、神の計画の確かさが現れるように、体内にいるときに、ヤコブを選ばれたということをおっしゃっていますね、神様が。覚えてますか？で、実はヤコブだけではなくてですね、アブラハムもイサクもそうなんですけれども、行いだけを見たらですね、神様から見捨てられてもおかしくない過ちを持っていたわけなんです。でも彼らを一切咎めることなく、そしてむしろ祝福して恵みを与え続けてくださった。これが、この前面に現れているのがあのヤコブだったわけですよね。ヤコブの生活はしっちゃかめっちゃかだったですよ。もうお世辞にも正しい生活とは言えませんでした。けれども、どうでしょう。見てみてください。ヤコブの生涯の中で、神様が彼を責め立てることとかですね、彼をこの裁くようなことを、見ることができないんですね。むしろ祝福されてます、神様。で、ここにですね、憐れみ、一方的な憐れみと愛があって、で、その憐れみを与えられなかった人物として、エサウがいるわけなんです。私はエサウを憎むとあります。これ憎むっていうのはこの、この野郎っていう感じの憎むっていうことではなくて、その、エサウではなく、あえてヤコブを愛するんだという強い意志を表している。選択を表しているんですね。イエス様もこのことを言われました。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まないものは私の弟子になることはできません。憎むっていうのはですね、私たちですね、どうですか、命憎んで自殺する人憎んでますか、違いますよね。そういう意味じゃないんですよね。自分ではなくてイエス様っていうことですよね。家族ではなくてイエス様っていうことですよね。これ強い意志が働くわけなんです。という憎しみで、もし、ヤコブも神の憐れみを受けていなかったら、エサウと同じようになったんです。エサウがこれが憎むって特別な神様の憎みしみを受けているというよりも、これがエサウが行ったことにふさわしい結果であったんですね。荒れ果てた地とすると。もうこれは何度も予言書の中に出てきます。エゼキエル書ですね。エゼキエル書にも出てくるし、そして、オバデア書、有名なのが、その、エドムに特化してですね、言った、オバデア書があります。そこにも書いてありますけれども、廃墟になるんだと。で、事実、今、ユダヤ人は帰還して、そして、そのユダヤの土地に住んでいるんだけれども、エドムの人たちは、これからですね、ナバテア人という人たちによって、その自分たちのペトラ、ボツラですね、ボツラ。ボツラというところから出ていかなければならなくなっていくと。で、その前にはバビロンによって攻められてですね。そのようにして、荒れ果てたちになっていくんですよ。だから、はっきりと、私たちは、本当は滅んでしまってもおかしくないにもかかわらず、で、実際にエサウが、エドムがですね、滅ぼされているにもかかわらず、私たちは土地を持っていると。ということを今ここで言ってるんですね。はっきりと分かってるんです。だから私たちが愛が分からなくなるとき、神の愛が分からない。証拠を見ればいいんです。神の選び、救いの選びの証拠を見ればいいんです。そして、キリスト者にはどうですか？その印、神様が私たちを愛してくださっている。その愛が生活の煩わしさやですね。あとはその思い煩いとかではこの分からなくなってきた。何を見ればいいですか？十字架ですね。十字架です。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。これヨハネの15章の13節。で、次。しかしまた私たちが罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ローマの5章の8節です。で、次。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。第1ヨハネ4章の10節であります。私たちはイエスの十字架を眺めましょう。そしたら分かってきます。愛されてるんだ。確かに愛されてるんだですね。で、これが土台なんです。で、これがなくなるときにいろんな問題が起こってくるんですよ。続けて、6節からですけれども、 子は父を敬い、しもべはその主人を敬う。もし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。万軍の主はあなた方に仰せられる。私の名を蔑む祭司たち、あなた方は言う。どのようにして私たちがあなたの名を蔑みましたかと。あなた方は私の祭壇の上に汚れたパンを捧げて、どのようにして私たちがあなたを汚しましたかという。主の食卓は蔑まれてもよいとあなた方は思っている。あなた方は目くらの獣を、生贄に捧げるが、それは悪いことではないのか。足内や病気のものを捧げるのは悪いことではないのか。さあ、あなたの総督のところにそれを差し出してみよ。彼はあなたを読みし、あなたを受け入れるだろうか。万軍の主は仰せられると。二つ目、神様が叱責されたその言葉は、祭壇をないがしろにしているということであります。日々のこの生贄を捧げていく祭司たちに対して神様がこの言葉を語られたんですけれども、その時にですね、多分驚いてますね。もちろんここで見てください。どのようにして名を蔑んだんですか。だっていつも捧げてるわけじゃないですか。突然なんか蔑んでるって言われて、いや、敬ってるじゃないですかと、そういうふうにこう聞いてるわけですよね。で、よく見たら血管のある動物を捧げてたんです。これやってはいけないですよね。律法の中に書いてあります。傷もシミもないものを捧げなければならないですね。それをやっていた。で、私たちもこの過ちに容易に陥るんです。これですね、簡単にですね、わかるんですね。ここでもありますけども、お父さんや主人に、この、敬うために、与えるものと、今神様に捧げているもの。もし神様に捧げているもの方が、その、まあ、ちゃっちいものであったらですね、明らかなんです。で、総督ですね、これ総督って書いてますね、これ後で、八節の後半で。当時はですね、ペルシャ帝国ですから、総督だったんですね。王はいないですね。もうユダヤにですね。総督だけで。総督に出せるものですか、それは。ということなんですよね。で、これよくやってしまう。なぜか、まず理由が、目に見えないからです、神様。目に見えないから、その、表情も見えないし、わからないし。けれどもですね、どうでしょうね。私たち、こう、すごく、権威を持っている、権力を持っている人が出てきたらですね、緊張してですね、そしてどういう服装をしていけばいいかとかですね、どういう贈り物をすればいいかとかですね、いろいろ考えるわけじゃないですか。で、もし何か失礼なことをしたら大変だということで緊張もしますしですね。でも神様の前に出るときどうでしょうか。礼拝を捧げるとき、献金を捧げるときどうでしょうか。または献品をするときどうでしょうか。あ、これ教会に捧げてもいいよな、もう使わないからあとは所得に余裕ができたら、献金しましょうと。どうでしょうか。同じものを神様に捧げられますかということなんですよね。同じものを捧げられるか。で、もう一つの原因が、先ほど話しましたように、神の愛の確信が薄くなっていることなんです。神様が、愛してくださったんだというところから出てくる感動によって捧げるんですよね。みんなそうですね。イエス様を愛した女が一番許されていたんですね。あと、また マリアもそうでしたね。こういうの、この壺を割ってですね、イエス様に捧げましたけれども、もう本当に愛されてるって分かっていたからできる技なんですよね。でも私たちはですね、捧げなければいけないという、その義務感だけで、捧げるから後でボロが出るんですよ、ボロが。うん。捧げなきゃいけないという義務感だから。それよりももっと根本的なもの、愛されてるってことは分からなくなってる。なんですね。次をご覧ください。さあ、今、恵みを受けるために神に願ってみよう。これはあなた方の手によることだ。神はあなた方のうち誰かを受け入れてくださるだろうか。万軍の主は仰せられる。 あなた方のうちにさえ、あなた方が私の祭壇にいたずらに天を火を転ずることがないように、戸を閉じる人は誰かいないのか。私はあなた方を喜ばない。万軍の主は仰せられる。私はあなた方の手からの捧げ物を受け入れない。と、ありますね。ここかなりきつい言葉なんですよ。どういうことかというと、この、さっき欠陥のある、その家畜を捧げている、それをやめさせるような人はここにいないのかって言ってるんです。神様は、こんなものを捧げるんだったら、何も捧げないのがマシだとここでおっしゃってるんです。きついですね。でもこれ事実なんです。義務感で、いやいやながら、ですね。こう、ちょっとこう、嫌悪感を持ちながらですね。もし奉仕をしているのであれば、やらない方がマシなんです。神様この嫌悪感、自分が嫌悪感持ってたら、神様もっと嫌悪感持ってるんですよ。もうやめろお前っていうですね。嫌悪感を持ってらっしゃるんです。ですね。だからそれを、忘れてはいけない。ということですね。で、続けて、火の出るところからその沈むところまで、私の名は諸国の民の間で崇められ、すべての場所で私の名のために清い捧げ物が捧げられ、香がたかれる。私の名が諸国の民の間で崇められているからだ。万軍の主は仰せられる。しかし、あなた方は、主の食卓は汚れている。その果実も食物も下げ済まれていると言って、祭壇を冒涜していると。ありますか。この11節に出てくる場面はですね、これ、イエス様が再臨された後の神の国、千年王国の時代、これ幻ですね。イスラエルだけではなくて、世界中のあらゆる民が主の皆を崇めて礼拝を行っているにもかかわらず、それだけの主の皆が偉大なのにもかかわらずですね、実際に今の、その時のこのマラキの時代のですね、当時の彼らは、どうでもいいじゃん。っていうふうに思ってたわけです。やってるんですよ。どうでもいいじゃんとは思ってるんですけど、やってるんです。ちょっとですね、汚れてるでもういいよ、あれは。みんなもちゃんと礼拝してないし、私たちもね、もう本当にもうこれやだよ、と。それがこれ汚れてるとかです。あとその果実も食物も蔑まれてるという言葉は、分け前としてもらうですね。この祭司たちが分け前としてもらう。なんだこんな少ない、この安価なですね、食物は、果実は。まあそういうふうに、この不平を鳴らしていた祭司たちの言葉がここに書かれているわけなんです。礼拝が人々の間で敬われなくなった時に、奉仕をしている者たちが陥る過ちがこれです。力がなくなっているとき、礼拝に。もうしょうがないからやっている。世の中の人たちは私たちの礼拝に関心を持っていない。で、牧師がですね、給料も少なくて。なんだこの給料は。とかですね。もうこれになるわけですよ。どうでしょうね。福音は人をサタンの国から神の光の中へと招き入れるものすごい力と恵みを持っているわけなんですね。だから私たちがいつもこの反省させられるときがですね、こういう言葉を聞くといいですね。イエス様を受け入れた人が、なんでこんなに素晴らしい知らせを誰も私にずっと知らせてくれなかったのか。肝心の信仰者たち、肝心の教会に集う人たちが、福音の素晴らしさを卑しいものであるかのように取り扱っているというのが、ここにある11節、12節なわけなんですよ。もちろんこれは千年王国11節が、そして12節は今の、そのマラキの時代のことですけれども。でも、同じですよね。こんなに宝のある福音をですね、実際の教会の中では、もうどうでもいいや、と。こんなにこの人々に命を与える、希望を与えるものをですね、軽く知らっている状態が今ここで書いてあるわけですね。そして、13節、 あなた方はまた見よ、なんとうるさいことかと言ってそれを軽蔑する。万軍の主は仰せられる。あなた方はかすめたもの、足ないのもの、病気のものを連れてきて捧げ物として捧げている。私がそれをあなた方の手から喜んで受け入れるだろうか。主は仰せられるですね。ああもうめんどくさいなと思いながらやっている。神様が喜んで受け入れるだろうか。主は喜ぶ人を喜んでくださいますですね。そして14節、群れのうちにオスの獣がいて、これを捧げると誓いながら、損傷のあるのを主に捧げるずるい者は呪われる。私が大いなる王であり、私の名が諸国の民の間で恐れられているからだ。万軍の主は仰せられる。ですね、ここで誓い、偽りの誓いの罪について神様が指摘しておられます。または偽善というふうに言ってもいいでしょう。初代教会において、財産をすべて捧げたという偽りを言った人は誰でしたっけ？今ちょっと。
アナニアとサ
ッピラ。ありがとうございます。アナニアとサッピラですね。確か、今。そうですね、アナニアとサッピラです。全部出しましたか？出しました。彼の罪は全部出さなかったことじゃないんです。全部出したと偽ったことじゃないんです。だから結局私たちはちゃんとクリスチャン生活守ってますよと言いながら、それよく見せてるだけで、実際そうやってないと。じゃあここなんですよ。これなんですよね。だからこのマラキ書は本当にもうすぐに陥ってしまう私たちの過ちを指摘していますね。続けてですね、今度は契約についてです。レビ人の契約についてです。1節から9節、1節から、ですね。4節まで読みますけれども、祭司たちを今この命令があなた方に下される。もしあなた方が聞き入れず、もしあなたの名に栄光を期することを心に留めないなら、万軍の主は仰せられる。私はあなた方の中に呪いを送り、あなた方への祝福を呪いに変える。もうそれを呪いに変えている。あなた方がこれを心に留めないからだ。見よ、私はあなた方の子孫を責め、あなた方の顔に糞を撒き散らす。あなた方の祭りの糞を、あなた方はそれと共に投げ捨てられる。この時あなた方は、私がレビ人の私の契約を保つために、あなた方にこの命令を送ったことを知ろう。万軍の主は仰せられると。いうことで、今、祭司たちに対して神様語っておられるので、レビとの契約を神様が思い起こさせておられます。これを破っていたということですね。モーセの契約ありますよね。モーセの契約でこの祝福と呪いっていうのがありますけれども、聞き従えば祝福、背けば呪いだと。で、これをレビ人に特化しているんですね、ここでは。で、祭りの糞が投げつけられると、撒き散らされると、非常にこの恥ずかしい場面、を神様がこうあえて言っておられるんですけれども、これ一体何なのかと言いますと、この祭司たちが受ける分け前の中に、この何ですか、内臓というか、そうですね、内臓がありますよね。でその中にまあ糞も含まれてるわけですよ。糞もあるわけですね。でその糞でこの顔に、撒き散らされると。という意味なんですよね。だから祭司ならではの、まあ、恥ずかしめなわけですよ、これがね。神様そうするとおっしゃっているわけですけれども。続けて、私の彼との契約は命と平和であって、私はそれらを彼に与えた。それは恐れであったので、彼は私を恐れ、私の名の前におののいた。彼の口には真理の教えがあり、彼の唇には不正がなかった。平和と公正のうちに彼は私と共に歩み、多くの者を罪から立ち返らせた。祭司の唇は知識を守り、人々は彼の口から教えを求める。彼は万軍の主の使いであるからだ。しかし、ここまでにしましょうね。はい。素晴らしいこのレビットの契約について書いてありますね。理想的な祭司の姿がここに書いてあります。まず、命と平和なんだ。これが、祭司の特徴なんですね。素晴らしいですね。命と平和。命ではなくて、そうでないものを選んでいく。または平和でなくて争いを選んでいく。祭司じゃないんですね。そして次に、恐れ。恐れなんですよ。これが実はマラキ書の、まあ、テーマと言ってもいいかもしれませんね。なんで形だけになってしまうのか。神様をまともに見てないから。神様の言葉をまともに受け止めていないから。 なんとなく受け止めている。または形だけ受け止めている。表面的には受け止めている。でも本気で受け止めてない。で次に6節。彼の口には真理の教えがあり、彼の唇には不正がなかった。これも素晴らしいね。真理を教えなければいけないわけですね。どうですか？エペソ書に書いてありますね。それは私たちがもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもて遊ばれたりすることはなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなんですと。あります。そして平和と公正。この公正が大事ですね。なぜかというと、次に、このレビ人がですね、誤っていたのがエコひいきをしていたということです。これ私たちいつの間にかやってしまうんですよ。だから自分の気に入った人にはよくして、そうでない人にはあんまりよくしないと。こう、あるんですね。で、これはこの若者のグループにですね、私が聖書を教えているときにこう言ったんですけど、教会に可愛い女の子が来て、でもう一人は不細工な女の子がいて、ね。で、自分は、案内係だったと。どっちを先に案内しますか？女の子、可愛い女の子ですよ、やっぱり。これ男は分かるわけですよ。もうすぐあるんですね。で、それをするなと。しないのが祭司なんだよと。分かりますか？清いですね、これはね。清いです。で、そして次に、多くのものを罪から立ち返らせた。素晴らしいですね。罪を指摘するだけではなくて立ち返らせるんです。その人の罪、重荷を負っていくんですね。ガラティア書にありますね。ちょっと今思い出せないんで、ちょっと開きますけれども。開かなくてもいいです。私は読むだけにしますから。6章の、一節、兄弟たちをもし誰かが過ちに陥ったら、罪の人、御霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの立法を待ったようにします。重荷を追い合うんだ。それほっとくの楽ですよ。ほっといた方が。あの人はこんなことやってる。だったら楽なんだけど、立ち返らせるのが、これが大変ですよね。これが大変です。まあ、伝道もそうですよね。なかなか信じない人、これもう、嫌ですよね。辛いです。ですよね。でも、罪から立ち返らせる。で、次に、知識を守っていると。口から教え。教えが豊富な人でなければいけない。知識が豊富。神の言葉の知識が豊富でなければいけないと。どうですか？もう、今の私たちの働きと同じですよ、これ。だって全ての人がキリストにあって祭司だとペテロの手紙に書いてますよね。その対照的にですね、はい、しかしあなた方は道から外れ、多くのものを教えによってつまずかせ、レビ人の契約を損なった。万軍の主は仰せられる。私もまたあなた方を全ての民に蔑まれ、軽んじられるものとする。あなた方が私の道を守らず、エコひいきをして教えたからだ。さっき説明した通りです。で、次に、私たちは皆ただ一人の父を持っているではないか。ただ一人の神が私たちを創造したではないか。なぜ私たちは互いに裏切り合い、私たちの先祖の契約を汚すのか。ユダは裏切り、イスラエルとエルサレムの中では忌まわしいことが行われている。誠にユダは主の愛された主の聖城を汚し、外国の神の娘をめとった。どうか主がこのようなことをする者は、たとえその者が万軍の主に捧げ物を捧げても、一人残らずヤコブの天幕から立ってくださるようにとありますね。ここでまた新しい話題に入っているんですけれども、何かというと、異邦人の娘を祭司がめとっていたわけなんです、ね、さっき話最初の冒頭で話した通りです。で、この話をしています。そしてそれがなんとユダヤ人の祭司の娘と結婚した、その女を、妻を離婚させて、そして外国の妻をめとってたんです。という話なんですよ。これがいかに罪深いことなのか。ネヘミヤもですね、もう本当に怒りました。強く望みました。覚えてますか？ネヘミヤ最後のところに書いてますけれども。なんか、ヒゲを抜いたんでしたっけ、忘れましたけど、相手のですね、ものすごい、もう、剣幕で怒っているところを、私たちは見ることができますけれども、そのようにやってたんですね。で、ここでも同じです。私たちは父は一人です。神様一人です。 一対一の関係です。だからその結ばれたものを切り離すのは裏切りでしかないんですよね。裏切りでしかないんです。私たちはこの一つの文化ですね、そのたやすく契約を自分のために破ることができると考えている文化の中に生きています。自分の幸せ、自己実現ということですね。で、神が与えてくださった一対一の関係を破棄することができると考えているんですね。性格が合わないとか、いろいろありますよね、理由がね。それで次見てください。13節。あなた方はもう一つのことをしている。あなた方は涙と悲鳴と嘆きで主の祭壇を覆っている。主がもう捧げ物を顧みず、あなた方の手からそれを喜んで受け取らないかけからだ。なぜなのかとあなた方は言う。それは主があなたとあなたの若い時の妻との証人であり、あなたがその妻を裏切ったからだ。彼女はあなたの伴侶であり、あなたの契約の妻であるのに、ですね。この涙と悲鳴と嘆きというのは妻の声ですよ。離縁された。にもかかわらず平気で祭壇で生贄を捧げる礼拝行為を行っていたのがこの祭司たちだったわけです。それで神様が涙と悲鳴と嘆きで主の祭壇を覆っていると。で、次は15節見てください。神は人を一体に作られたのではないか。彼には霊の残りがある。その一体の人は何を求めるのか。神の子孫ではないか。あなた方はあなた方の霊に注意せよ。あなたの若い時の妻を裏切ってはならない。私は離婚を憎むとイスラエルの神主は仰せられる。私は暴力でその着物を覆うと万軍の主は仰せられる。あなた方はあなた方の霊に注意せよ。裏切ってはならないとあります。結婚についての教えですね。二人のものが一心同体になる。だからもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わされたものを引き離してはなりませんとイエス様が言われた、この一つになった例がここに書いてあります。肉体が結び合うだけではなく霊も一つになる。だから切り離すことは暴力に等しいわけですね。この暴力でその着物を覆うとありますけど、暴力に等しいわけです。そして神の子孫ではないかと書いてますね。これは神を信じる両親から生まれた子供たちのことですよ。神をまたその子供たちも敬っていく、そのことが全てダメになる、台無しになるということを神様がおっしゃっておられるわけなんですね。一番被害を受けるのが子供です。神のイメージが悪くなるんですね、これで。そしてこの今話した暴力でその着物を覆うとありますけど、着物を覆うという言葉、これルツ記を思い出すとすぐ分かると思うんですね。ボアーズにプロポーズしたルツですね、覆ってくださいと思いました。でこれはですね、私を守ってください、結婚してくださいって意味なんです。それを裏切ったということは暴力を振るったということに等しいわけなんですよね。だから霊に注意しなさいと。例なんですよ、大事なのが。イエスも何て言われました？モーセが離婚状を渡せと言ったのは、あなた方の心が固くななのでと。ありますよね。心が問題なんですよ。固くなっていく心が問題であって、この例に気をつけなければいけないんだということであります。次、17節。あなた方はあなた方の言葉で死を煩わした。しかしあなた方は言う。どのようにして私たちは煩わしたのか。悪を行う者も皆、主の心にかなっている。死は彼らを喜ばれる。裁きの神はどこにいるのかと、あなた方は言っているのだ。ですね。なんで私たちが煩わしたのか。そうですよね。神様に。普通に奉仕をしていたらですね、喜ばせていることはしているかもしれないけど、煩わせていることなんでしてるんだと。で、それで神様が答えた。ですね。悪を行っていても神様は喜ばれると。そういう考えが煩わしているんだ。どうでしょうか。教会に来ている人を皆神は喜ばれる。悪いことを行っているとかそういうことを考えないで全ての人を受け入れなければならない。 神の祝福を与えていけばいいんだと。この考えが神を煩わしています。神は報復の神です。悪には悪をもって報いられます。善には善をもって報いられるんですね。そこで3章、悪には悪を、善には善を報いられる主が来られる予言が書いてあります。見よ、私は私の使者を使わす。彼は私の前に道を整える。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が、見よ、来ていると万軍の主は仰せられる。はい、ここに二人の使者が現れます。一つが私の使者を使わすと書いてある。その次に、この後半にあるあなたが望んでいる契約の使者ですね。これ二人が違う人物なんです。後者は主ご自身です。で、前者は誰か、先駆者です。マルコの福音書に、これがバプテスマのヨハネだということを言っています。道を整える。当時王が、この道、王子を通るときに、その道に大きな石やくぼみがあるといけないので、前もって平らにすべく先にやってくる人がいた。で、これが、この私の使者なんですけれども、バプテスマのヨハネが悔い改めのバプテスマを唱えた理由がここに書いてあります。そして神殿に来るとあります。イエス様がどうですか、来られた時に宮清めをなされました。その前にバプテスマのヨハネが来ましたね。そしてイエス様が来られた時に、あのヨハネによる福音書、はじめの時期に宮清めをされて、最後の週にも宮清めをされました。マラキの時代に陥っていた祭司たちの罪と彼らの罪が同じだったんですよね。そして、誰がこの方の来られる日に耐えられよう。誰がこの方の現れる時立っていられよう。誠にこの方は精錬する者の日、布を晒す者の悪のようだ。この方は銀を精錬し、これを清める者として座につき、レビの子らを清め、彼らを金のように銀のように純粋にする。彼らは主に義の捧げ物を捧げる者となり、ユダとエルサレムの捧げ物は昔の日のように、ずっと前の年のように主を喜ばせる。主の再臨の予言でありますね。清めを行ってくださる。悪者は滅ぼされて、そして正しい者がさらに清められるという予言があり、具体的には大患難を通して神は行われます。で、次、私は裁きのためあなた方のところに近づく。私はためらうことなく証人となり、呪術者、勧誘を行う者、偽って誓う者、不正な賃金で雇い人を虐げ、やもめやみなしごを苦しめる者、在留異国人を押しのけて私を恐れない者たちに向かう。万軍の主は仰せられる。主である私は変わることがない。ヤコブの子らよ、あなた方は滅ぼし尽くされない。はい、滅ぼし尽くされる祭司どももいる反面、このようにして全ての人が滅ぼされるわけではない。祭司も残るんだ。なぜかと言ったら、はい、同じだよと、ヤコブの子らよと書いてありますよね。先ほどのヤコブを愛すという言葉があるわけなんですね。次に、あなた方の先祖の時代からあなた方は私の掟を離れ、それを守らなかった。私のところに帰れ。そうすれば私もあなた方のところに帰ろう。万軍の主は仰せられる。しかしあなた方はどのようにして私たちは帰ろうかという。人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う。どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。私はあなた方のために稲子を叱って、ここまでにしておきますね。10節までにしておきますけれども。 有名な箇所ですね。まず神様、帰りなさい私のところにと言われました。で、どうやって帰ればいいんですか。鈍くなってるんですよ、霊的に。鈍くなって、どうやって悔い改めるかわからないです。盗みを働いてるとかって言われたらですね、悪い意味で真面目な人は気づかないですね。人のものを盗んでることなんかしてないです。でも11献金を捧げないこと、10分の1を捧げないことは、そのまま神様のものを盗んでいるんだよということであります。で、この11についてはモーセの律法の中に定められています。レビの27章の30節32節を見ますが、こうして地の10分の1は地の産物であっても木の実であっても皆主のものである。それは 主の聖なるものである。牛や羊の10分の1については牧者の杖の下を10番目ごとに通るものが主の聖なるものとなるということで、10分の1を捧げる、すべてのものからの10分の1を捧げる。で、理由がですね、具体的には実際的には主の働きを行う人たちの生活を支えること。これがあるんですね。だから、神様の働きを継続していくという力が、この十分の一には具体的にはあるわけです。だから、もし、捧げないならば、働き人が、働くことができなくなる。そうすると神の働きが行われなくなる。神様から盗んでいくこと。だからネヘミヤ記にこう書いてあります。13章の10節ですが、私はレビ人の分が支給されないので、仕事をするレビ人と歌うたいたちがそれぞれ自分の農地に逃げ去ったことを知った。お金が足りないんですよ。生活が足りないんですよ、生活費が。それで逃げていっちゃったんですよ。こういう弊害があるんですね。盗むっていう言葉を神様言ってるのはここなんですね。新約聖書において、献金は義務として書かれているか、責務として書かれているか、もうでっかくはいなんですね。これは選択ではないんです。コリントの第1の9章の14節、同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定められています。テモテの第1の5章の17、18、よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために骨折っている長老は特にそうです。聖書に穀物をこなしている牛に靴子をかけてはならない、また働き手が報酬を受けることは当然であると言われているからです。十分の一という言葉は出てこないです。その新約聖書の定めの中では。旧約聖書の引用としては出てきますけれども、ないです。けれども、捧げなさいということは命令であって、そして、十分の一は非常に良い目安であります。なんで私惜しんじゃうんでしょうね、十分の一を。お金が惜しいからですよね。なくなると思うんですよ。当たり前じゃないですか。お金使ったら、捧げたらなくなる。ところが聖書は違うよって言ってるんです。与えるものが与えられる。というもう一つの原理が働いてるんですね。神様の原理が働いています。私を試してみようと、それで神様言われてるんです。で、これを味わってる人はですね、まあ当たり前なんですよ。ちょうど空、この私、自然の法則が、あると同じようにですね、重力の法則があると同じように、飛行機になんで私じゃ乗れるんですか。重力の法則しかなかったら飛行機飛ばないじゃないですか。空気力学があるから飛ぶことができるんですよね。それも当たり前なんです。だから同時にお金が与えたらなくなるという、まあ、原則も経済的なものもありますけれども、神様の原則もあって、それは与えたら与えられる。それで神様がここでかなり強い表現でですね、試してみようと言われているわけです。で、見てください。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者と言うようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられると、ありますけれども、具体的に祝福が与えられるよう、稲子ですね。これ呪いの中の一つにありますけれども、裁きの中の一つに、あとは 災い、エジプトへの災いもありましたよね。イナゴよく出てきますけれども、そのようにさせないようにするよと神様が教えてくださっています。では次いきますよ。あなた方は私に頑なことを言うと主は仰せられる。あなた方は言う、私たちはあなたに対して何を言いましたか。あなた方は言う、主に仕えることは虚しいことだ。神の戒めを守っても万軍の主の前で悲しんで歩いても何の益になろう。今私たちは高ぶる者を幸せ者と言おう。悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れる。ですね。頑なことを言う。なんで頑なことを言ったんですか。いや、これが頑なことだと神様言われて、でそれが何かと言ったら、主に仕えていても何の益になろう。虚しさを感じる。周りを見て、なんでこれこんなことやっていいのかな。ですね。この危険って徐々にやってくるんですね。教会生活を送っていても、むしろ家庭や職場で問題が起こって疲れている。教会の中ではその悩みを打ち明けることができないから、礼拝がただ形式だけのものになっていく。でその間に世の中で行っていることの方が楽しくなってくるんですね。まあ、趣味であったりなんかわかんないけれども、まあ、趣味いいですよ、素晴らしいですよ、持っていいと思いますけど、でも礼拝に趣味以上の楽しみがないんですよね。どうしよう、まあ虚しいね。でこの生ぬるさがですね、ここで神様が指摘しているこの頑なさなんですね。で、どうしてどうしてってもうずっと出てきましたね。どうしてです。私たちは罪を指摘されるってね、祝福なんですよ。責められる。祝福なんですよね。何を謝ってるかってはっきり分かるのと祝福なんですよ。もう一番嫌なのが、なんだか全然わからない。ぼー。すべてが霧がかかっているみたいな。虚しいですよね。そうではない。聖書はどうですか？教えと、次に、戒めと、そして、強制と、義の訓練のために言うわけで。戒めがあって、強制があるんですね。これがあるから楽しいんですよね。また神様の前に立って歩むことができる、この喜びなんです。それで16節から18節に、まあ、このマラキ書の何て言うんですかね、この、まあ、頂上っていうかその言葉があるんですけど、見てみましょう。その時主を恐れる者たちが互いに語り合った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。主を恐れその皆を尊ぶ者たちのために主の前で記憶の書が記された。彼らは私のものとなる。万軍の主は仰せられる。私がことを行う日に私の宝となる。人が自分に仕える子を憐れむように、私は彼らを憐れむ。あなた方は再び正しい人と悪者、神に仕える者と仕えない者との違いを見るようになると。形だけでやってる人たちがいる反面、このようにして、恐れる者が祝福されるんですね。まあ、どうでもいいや。と形だけで行っているのではなく、本気でそれが楽しくて面白くて喜んでやっている。で、それを神様がどうですか？覚えておられるんです。記憶の書があるんです。他の人には認められないかもしれない。けれども神様の前にはいつも覚えられていくんだ。誰が知らなくても神は知っておられるんだ。記憶の書、書物を神様も持っておられるの私たち知ってますよね。モーセもそのことを話したし、黙示録にも書いてあるしですね。ここにも書いてあります。神様記録を持っておられます。私たちが本気で主を眺めていくとき、恐れることっていうことですね。そして共に語り合っていくとき、それを神様が覚えておられる。そして後にこれがはっきりと現れます。今はその生ぬるい人とそうでない人の違いっていうのがはっきりと現れてなくて、まあその一つのところにいるかもしれないけれども、はっきりと現れるときが出てくる。それは18節に書いてありますね。 で、4章にその続きですけれども、見よ、その日が来る。かまどのように燃えながら、その日すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁となる。来ようとしているその日は彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。万軍の主は仰せられる。しかし私の名を恐れるあなた方には、義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て、牛舎の格子のように跳ね回る。あなた方はまた悪者どもを踏みつける。彼らは私がことを行う日に、あなた方の足の下で灰となるからだ。万軍の主は仰せられる。素晴らしいですね。この分けられる。悪者にとってはこのイエス様の再臨はですね、滅びになりますけれども、そうではない正しいものには何ですか？義の太陽になる。イエス様の呼称ですね。いろんな呼称がありますけど、イエス様には。若枝であるとかですね。ここでは義の太陽。太陽、この見てください。この本当にもう日本晴れというか、ですね、爽やかなところで、そして牧草が生えていてですね、すごくこう癒される感じになるじゃないですか。それがここに書いてあるんですよ。癒しがあると。喜んでいると。そして、報いがあるんですね。最後にこの3節に書いてあるのが、悪者どもを踏みつけるから報いがあるんだと。イエス様もまず、この蛇の子孫を踏みつけますけれども。ですね。同じようにキリストにあるものが、サタンを踏みつけ、悪者を踏みつけるんです。これが、正しいものには報いがある。先どうですか？今しめを守っても何の益になる？益あるんですよ。思いっきりあるんですよね。という話を今ここで知っています。で、あなた方は私のしもべ、モーセの律法を記憶せよ。それはホレブで、イスラエル全体のために、私が彼に命じた掟と定めである。ですね。もう、ここからですね、400年間、この沈黙期間が続くんですけど、その間、守っていなさい、記憶していなさいと言っているんですが、どうですか？新約聖書では。形は記憶してた。ところが中身がなくなっていた。ですね、イエス様は言われました。私はですね、モーセを批判してるんじゃないだと。むしろあなた方を裁くのはモーセなんだよと。律法に書いてあることはあなた方やってないんだよと。イエス様言われました。で、5節。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に、預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。はい、イエス様が来る前のエリアが来て、そして、この悔い改めを行うように仕向けるということなんですが、これは予言の再臨の時にです。この予言はですね、再臨の時に実現します。4節にこのモーセが出てきましたけれども、そして5節にエリアが出てきてですね、このコンビなんですね。律法のモーセ、予言者のエリア。で、ルカによる福音書に、高い山にイエス様が登られた時に、現れました。そして、黙示録の11章には、偽りの神殿の前で予言をしている二人の証人が出てきますが、もしかしたらそれがモーセとエリアかもしれません。ですから、主の再臨の前にエリアが来ます。けれども、エリア自身ではないんですが、エリアが持っていた御霊、エリアの霊と力を持ってバプテスマのヨハネが来たんだということです。エリアではないです。でもエリアに働いていた神様の御霊が、神様の力がヨハネにも働いていたんだということです。だから似たような働きをしたんです、エリアとですね。で、メッセージも似ています。この一節のところで根も枝も残さないと書いてますけど、どうですか、ヨハネも斧もすでに木の根元に置かれていますって書いてですね、書いて言ってましたよね。ということで最後が呪いっていう言葉で終わってんですね。律法呪い。新約の最後は何だかご存知ですか？いや、そうですけど、黙示録の最後。最後の最後。呪いではなくて、見ましょう。ちょっと読んでみましょうかね。21節ですけれども、22章21節。主イエスの恵みがすべてのものと、共にあるように恵みなんですよ。だからヨハネの一章のところに 開かなくていいですよ、私読みますから。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからであるということでありますですね。まあヨハネも頑張ってですね説教したんですけれども、イエス様はイザヤ書を出してきて主の恵みの年を告げ知らせるためにと言われましたですね。私たちがこの恵みに感動しなければいけない。そして、この恵みのもとに、律法ではなくて恵みのもとにいるからと、この感動によって形ではなくて本当の誠の礼拝、主を恐れる礼拝を捧げていきたいと思います。ではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。ここで本当に、この旧約聖書が、終えることができ、そして福音書の中に入っていくわけですけれども、神様、本当にそれが一つにつながりました。ヨハネについての予言があって、ヨハネが現れて、そして神殿に契約の使者が来られて、イエス様ご自身が来られて、そして義の太陽であるイエス様が再臨の時に来られるという流れになっていることを今日は見ることができました。ありがとうございます。そしてヤコブを私は愛した、私たちをもキリストにあってあなたが愛してくださいました。主よ、本当に過ちの多い愚かなものでございますけれども、あなたが愛しているよとおっしゃっておられることを、だから悔い改めます。神様、自分の過ちを後悔し、悔い改め、そしてあなたに喜んでお仕えしていきたいと願います。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。